7、6月のトピックス。6月3日から9日、危険物安全週間。身の回りに潜む危険物、保管、取り扱いには十分注意しましょう。危険物取扱者保安講習会。7月12日木曜午後1時半から4時半。泉州南広域消防本部で、対象、次のいずれかに該当する危険物取扱者免除取得者、継続して危険物取扱作業に従事している。前回の講習受講後の最初の4月1日から3年以内、新たに危険物取扱作業に従事する、従事する日から1年以内、従事する日から過去2年以内に免状を取得または講習を受講している場合は、その日以降の最初の4月1日から3年以内、160人、受講料4700円、申し込み、最寄りの消防署で申し込み書に必要事項を記入し、郵送で郵便番号550-0013、大阪市西区新町1丁目4番26号日経四つ橋ビル6階大阪府危険物安全協会へ。問い合わせ、泉州南広域消防本部予防課、電話 469-0886。 派遣型救急ワークステーションの試行運用を開始しました。泉州南消防組合では、救急隊員の知識・技術の向上を図り、質の高い救急サービスを提供するため、管轄内の一部の救急病院との連携のもと、派遣型救急ワークステーションの試行運用を3月から開始しています。月2回から週1回程度、平日9時から午後5時半の間を基本として派遣し、検証を行いながら今年度中の本格的な運用を目指します。また、管轄内の救急病院へ協力を依頼し、順次拡大を検討しています。問い合わせ、泉州南広域消防本部警備課、電話 462-1080。 赤十字運動月間。赤十字の理念に基づき、国内災害救援、国際活動、医療事業、血液事業、そして社会福祉活動などの幅広い人道的活動を展開しています。理解、ご協力をお願いします。問い合わせ、障害福祉総務課。関空ニュース、問い合わせ、関西国際空港案内。電話 455-2500。 KIX からの国際定期便がますます充実。2018年夏季スケジュールについて、中長距離路線の増便や国際貨物便の拡充により過去最高の週1366便を見込んでいます。日本航空のホノルル線は週7便から週14便に増便となり、ホノルル線全体では週36便と大幅増便になります。ワクワク関空見学プラン。関空展望ホールスカイビューをバスで出発し、通常は立ち入ることのできない保安区域に入って空港を支える裏方の施設を車窓見学できます。おめでとうございます。叙勲憲法記念日知事表彰。市内の次の皆さんが受賞、表彰されました。叙勲褒章4月29日付発令。瑞宝総工所小川治警察功労。瑞宝炭鉱所福崎清隆警察功労。蘭寿褒章久間松吉厚生保護功績、従理常と消防功績、憲法記念日知事表彰、 5月3日付発令、産業功労者、大阪泉州エコ農産物推進協議会、農林水産関係、公共関係功労者、辻野隆介、市町村関係、矢島博之、市町村関係、大里正美、教育関係、川端純一、教育関係、京極清、教育関係、大南則彦、支援団体関係、問い合わせ秘書課。6月は外国人労働者問題啓発月間。事業主の人は外国人の適正雇用にご協力をお願いします。問い合わせ、泉佐野警察署、電話 464-1234。社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。法務省の主張により、昭和26年から始まり、今年で68回目を迎えます。協調月間には、泉佐野市、熊取町、田尻町の関係団体で組織する泉佐野保護区推進委員会を中心に、様々な取り組みが行われます。青少年の非行防止と更生の援助を行い、犯罪のない明るい社会を築くため、地域に理解と協力の輪が広がるように呼びかけています。第68回泉佐野保護区社名大会、7月7日土曜午後1時から、熊取町町民会館ホールで、内容オープニング、熊取中学校吹奏楽部による演奏、講演会、再犯防止活動で未来を開く草刈健太郎さん、式典、社名作文表彰、定員300人、問い合わせ、障害福祉総務課、申し込み不要無料。小中学校使用教科書展示会、同日除く6月4日月曜から7月4日水曜、10時半から午後3時、泉佐野市教科書センターで、問い合わせ、学校教育課、青少年指導者講習会、6月14日木曜午後7時から9時、青少年課内プレイルームで、内容、講師、開講式、ゲーム指導について、大阪体育大学、6月26日火曜午後7時から9時、市場消防署市役所前4階会議室で、救急法講習、市場消防署救急隊員、7月1日日曜10時から午後3時、稲倉青少年野外活動センターで、野外料理にチャレンジ、大阪体育大学、持ち物、スリッパや室内用靴、タオル、布巾、軍手、カッパなど、雨具、閉校式、対象、青少年育成指導者、子ども会指導者、グループ活動のリーダー及び青少年活動を志す16歳以上の市内在住、在勤者、大料費7月1日のみ1000円、申し込み問い合わせ、6月6日水曜までに学校教育課へ。平成30年度、町会連合会役員、各町自治会長が決まりました。問い合わせ、自治振興課。泉佐野市町会連合会は、各町会、自治会の代表者による組織で、現在、82の町会、自治会が加盟し、情報交換しながら活動しています。また、市の諮問機関などに委員を派遣し、市民の声を届けています。町会、自治会は、住民が地縁に基づき運営する自治組織で、地域におけるコミュニティの中心的な役割を担う組織です。情報の伝達、広報配布、回覧板、掲示板などや、親睦行事だけではなく、自主防災活動や防犯灯設置、交通安全、福祉活動、環境美化活動と多様な広がりを持ち、長年にわたり行政と協力しながら さまざまな公益的な活動を続けています。連合会長久保田貞夫新家長、連合副会長松並雅美若宮長、町屋健一安松、各区の幹事長会長第一区野出町野山信行、第二区上町川島続く、第三区春日町川島思い、中央区松風台品川米一、日進区上河原町七山屋忠和、北中区鶴原町久村仁一、長坂区泉ヶ丘横田正則、佐野大区佐野大町重信正和、日根野区西上丹治誠一、長滝区東の番宮内周平、上野郷区中村蛭間喜一郎、南中区柏西町竹谷和人、末広区東羽倉崎南町赤松義弘、大辻区辻丸町中藤達弘、市民貢献人養成講座オリエンテーション。市民貢献人とは、家庭裁判所から青年貢献人として選ばれた市民のことで、養成カリキュラムを修了し、名簿登録した人の中から選ばれるので、特別な資格は必要ありません。6月16日土曜午後2時から4時、レイクアルスタープラザ川崎障害学習センターで、内容、青年貢献制度の概要と、市民貢献人の役割、市民貢献人活動の紹介、市民貢献人養成講座について、定員100人、申し込み、大阪府社会福祉協議会ホームページ、または高齢介護課で申し込み書を入手し、ファックスで大阪府社会福祉協議会大阪貢献支援センター、ファックス06-6764-7811 へ、問い合わせ高齢介護課無料。平成30年度家庭用燃料電池高ジェネレーションシステムエネファーム設置補助、対象システム未使用品で燃料電池普及促進協会 FCA が指定したもの、対象者対象システム設置場所に住民登録し、次のすべての要件を満たす市内在住者、国 FCA が実施するエネファーム導入に関わる補助事業を行う、自ら居住する住宅に対象システムを設置するか、対象システム付き住宅を購入した、平成26年3月1日から31年2月28日に対象システムを設置し、引き渡しを受けた世帯全員が市税を滞納していない、市補助金の交付を本人または同一世帯の人が受けていない、補助金額5万円定額、補助予定件数100件以内、申し込み問い合わせ6月15日金曜から来年3月15日金曜に所定の申請書に必要事項を記入し、直接環境衛生課へ郵送付可。犬猫の不妊去勢手術、料金の一部を助成します。注意事項、手術を受ける前に申請が必要です。すでに終わった手術は対象になりません。獣医療法第3条に基づき、開設の届け出をしている大阪府内の診療施設での手術が対象です。申請手続きに犬、猫を同行させる必要はありません。助成数には限りがあります。申請問い合わせ、7月2日月曜以降の手術前に所定の申請書に必要事項を記入し、 直接健康推進課へ。コンビニ交付サービスの一時利用停止のお知らせ。6月21日木曜午後5時から22日金曜6時半。停止内容、戸籍全部時効、個人時効証明書、戸籍不表の写し、問い合わせ市民課。官民共同で発行しました。泉佐野市暮らしの便利帳。市の概要や市役所の業務、各種手続きなどの情報を一冊にまとめた泉佐野市暮らしの便利帳2018年版を株式会社サイネックスと共同で発行しました。編集、印刷、配布にかかる費用はすべて広告料で賄われるため、市は費用負担なしで発行することができました。6月から市内全戸に配布をしますが、届かない場合は問い合わせてください。問い合わせ自治振興課。食中毒は家庭でも発生します。食中毒予防の3原則は、食中毒菌をつけない、増やさない、やっつけるです。つけない基本は手洗いと食材の仕分け。増やさない基本は常温で長時間放置しない。やっつける基本は加熱。問い合わせ健康推進課。カンピロバクター食中毒を予防しましょう。大阪府内でカンピロバクター食中毒が多発しています。新鮮だから安全ではありません。カンピロバクター食中毒を起こさないため、次の点を必ず守りましょう。生の食肉は中心部分の色が変わるまで十分に加熱して食べる。食肉を加熱するときは専用のトングや箸を使い、食べるときの箸と使い分ける。生の食肉に触れた後は手指や調理器具をよく洗う。問い合わせ泉佐野保健所、電話 464-9688。 情報公開制度、個人情報保護制度、問い合わせ総務課。開かれた市政の実現のため、市政に関する情報を公開する情報公開制度と基本的人権を守るため、市の保有する市民の皆さんの個人情報を本人に対して開示する個人情報保護制度を運用しています。平成29年度運用状況、情報公開請求合計42件、個人情報開示請求合計4件。市が実施する個人情報取扱い事務630件。情報公開コーナー、制度運用状況の詳細、行政資料の閲覧、コピー、知りたい情報の相談などに利用してください。申し込み不要、無料。市役所2階エレベーター前で。野山でのマダニにご注意。人の活動が活発になるように、春から夏にかけてはマダニの活動が活発化しています。マダニに噛まれないために、草むらなどに入るときは、長袖、長ズボンを着用し、肌の露出を少なくしましょう。家に入る前に、上着や作業着などを脱ぎ、マダニなどを家に持ち込まないようにしましょう。草むらから帰った後は、すぐに入浴し、体にマダニがついていないか確認しましょう。マダニに噛まれたら、マダニは皮膚に口を突っ込んで吸血するので無理に引き抜くと先がちぎれて体内に残ります。吸血中のマダニに気づいたときは早めに医療機関で処置してもらってください。マダニに刺された後数週間は体調の変化がないか注意し、発熱などの症状があった場合は医療機関で受診してください。問い合わせ健康推進課、環境衛生課。セアカ、ゴケグモに注意。被害状況。府内では毎年数件の被害があり、多くが 庭に置いていた履物を履いた時に発生しています。生息場所、日当たりがよく暖かい、昆虫などの餌が豊富にある排水溝、花壇、プランターの隙間、庭に置いてあるものなど。防除方法、生息しそうな場所を日頃から掃除し、巣を見つけたら棒などで取り除く。排水路は水を流して掃除する。駆除方法、市販のゴキブリ用殺虫剤を噴射した後踏み潰す。また卵嚢も踏み潰す。作業時は軍手などをつけ、素手では絶対に行わない。噛まれた時の症状、数分から数十分後に我慢できないほどの強い痛みがあります。通常は数日から1週間くらいで回復しますが、高齢者や子供、体調の悪い人は重症化し、痛みが全身に広がり、嘔吐や筋肉の痙攣などの症状が出ることもあります。噛まれた時の処置、すぐに医療機関を受診する。止血の必要はありません。噛まれ駆除したクモがある場合は医療機関へ持参する。問い合わせ環境衛生課。生ごみ処理機の購入助成対象、次のすべてに該当する。助成対象の機器である。購入前に環境衛生課で確認してください。購入後1年以内である。世帯員全員が自然を堪能している。以前に助成を受けたことがある場合は、前回から原則5年以上経過している。助成額、購入金額、消費税及び地方消費税含むの1/2。1000円未満の端数は切り捨て、上限は3万円。申請、問い合わせ、所定の用紙に必要事項を記入し、購入金額がわかる領収書などの必要書類を添えて環境衛生課へ。野外焼却は禁止です。例外的に認められる場合、震災、風水害、その他の災害の予防、応急対策または復旧のために必要。風俗、習慣上または宗教上の行事を行うために必要。農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないもの。焚き火など日常生活を営む上で通常行われる草木などの焼却で周辺地域の生活環境に与える影響が軽微。問い合わせ環境衛生課。糞の放置は条例違反です。問い合わせ環境衛生課。マナーを守り、皆さんの協力で清潔な街を作りましょう。夏に向けて蚊の発生対策をお願いします。幼虫対策、9月頃まで庭先、家の周りなどには雨水がたまる植木鉢の受け皿、バケツ、空き缶やペットボトルなどを放置しないようにしてください。成虫対策、まめに草刈りをするなど蚊が潜む場所を減らしましょう。蚊に刺されないために家屋内に侵入することもあるため、防虫網などによって蚊の侵入を防ぎましょう。草むらなどに入るときは長袖、長ズボンを着用してください。虫除けスプレーや蚊取り線香の併用も効果的です。問い合わせ環境衛生課、健康推進課。6月7日木曜に市不民税の納税通知書を送付します。問い合わせ税務課。納期限までに金融機関、コンビニ、市役所などで納付してください。口座振替を利用している場合は指定口座の残額確認をお願いします。納期限内に納めましょう。納め忘れのない口座振替をご利用ください。市不民税の納め方は、普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収があります。減免制度、解雇による失業のため 所得が皆無になるなどで、市府民税の納付が困難な人は、所得状況などにより税が減額されることがあります。納期限、今年度1期分からの場合は、7月2日月曜までに申請してください。詳しくは、市府民税の納税通知書に同付される、市府民税のしおり、または税務課のホームページをご覧ください。